Christian Podcasting Program. Internet Radio.
JF4XEM Podcast.
JF4XEM Podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。ソラウミ IT ニュース。ソラウミ IT ニュース1766回、11月8日です。皆さん万事ましてみです。そして
ピちゃんです。
こんばんは。
こんばんは。
召集力見に行かなきゃ
もう終わったわ出待ちしとかなき
ゃ。出てくるかもよ、はい、多分収録が終わった頃から雨が降り出すという予報になってるんで、収録中は雨音は大丈夫かなと思うんですけどね。もし天気予報が外して早く降り出して収録中に雨の音が入ったらごめんなさいですけどね。 TMR
TM レボリューション、うん、そうそう、西川君、
うん、
すぐそこに来てんですよ今。
そう、なんか生中継があったらしいですよね
あの天才テレビと NHK の、
うん、
聴取力じゃない、聴取力です、それは
娘さんこんばんは
娘さんなかなかうまい絡みするよなこんばんは
、はい、もう生中継自体終わってしまってるんですけどね。
いや、異常に車が多いけん何かあるのかなの割には静まり返っとるけん、おかしいなおかしいなと思っとって、
うん、
Facebook 見とったら行っとる人がおったと、
うん、でも名前が分かるのは西川貴教とちゃんかわいいぐらい、
ちゃんかわいい、うん
そう、ジミちゃんボケなきゃいけなかったのよ
ちょっと関西人っぽくなかったね、
うん、
今日はあの東北の人にしてやられたねだね、
残念さあ、スキちゃん無事断食3日明けましたが、
あ、そうだった、
いかがですか。
もうね、なんか1万5000円ぐらい3日間に使ったのに、
うん、
1.4 キロしか減らんかったって言ったらみんなが、1.4 キロ減ったんでしょでもって言うけど、いやいや、そんなもん今日からおかゆ食べたらすぐ戻るさって言って、
キロ1万か
でもね、すごい肌が綺麗になったってすごい言われて、今日なんか肌綺麗だよねとかって3人言われました。
へー、
やっぱり多少あの味覚がすごいあの鋭くなったっていうか、あの、うん、ちょっとの塩分でもすごいあの感じるっていうかね、
うん、
やけちょっとやっぱり体の中で何かがこう目覚めたっていうか、元に戻ったっていうかね、やっぱりその成果はゼロではないんだろうけど、
うん、
でもやっぱりね、体重が減るのって大きいよねだけどそこがちょっと残念だったけど、
そうね、
でも 水分が足りなかった水分摂取がね、
いっぱい水飲まなきゃいけないはずだったのに、
そう2リットルから3リットルっていうのを昨日の夜の気がついてあダメじゃんもう飲んでないしみたいな、
それ初めてじゃないだろファスティング
うん、だっけそもそも今までやっても通じなかったのは私水分取らん人だけだなっていうのをちょっと、
あずっとそのそれを繰り返してたってこと、
うん、ずっとそれでだったんだなと、
なんだかな、あさむさんこんばんは、
さんこんばんは、
あ大阪から帰ってきました、お帰りなさい、おさむさんドクターイエローを見てたよな、
うん、
ん、
うん、
あ江口さん、
いや江口さんこんばんは、
こんばんは言ってなかったぞ
だろ、
うん、てるちゃんもこんばんは、
こんばんは、チャオ
ジミーちゃん、西川くん隣町の人だから真面目にコメントしちゃった、
え滋賀県の人、あの人
そうだよ、だからあの、夏夏だっけ、あの滋賀でフェスやるんや、地元で
フェス、
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 フェス、フェフ、
フェス、
フェフ、
フェフ、
フェフ姉さん、フェフ、
うーん滋賀っぽくないね、なんか
滋賀の人ですよ西川貴
美さん、なんか外人みたいな顔してるじゃない、だって
えそうか
うん、ちょっとあのアンドレみたいな感じじゃん、
アンドレって誰よ
アンドレみたいな名前がアンドレって顔してるじゃん、
わからん、そのアンドレの基準
が、そうですか、そうですか、
おさまさん2回目のドクターイエローなんだ、
ちゃんと喋ってわほわほわほって
わほわほわほ、ずみちゃん稲妻ロックフェスティバル喋ったらバリバリ しがちゃん、
あそうなんだ、
言葉が訛りだってこと、
稲妻ロックってすごいね、
うん、龍神ステージとか雷神ステージとかってのがあるでしょ、
よく知ってるねあなた、
うん、
なんで行ったことあるんですか、
ないない
本当ですか、
ないや、
じゃあなんで知ってんの、
うん、ポッドキャストで、
あそうなんだ、
うん、あのその西川貴教がポッドキャストやってるんじゃないよ、その稲妻ロックフェスの運営側の人がやってるポッドキャストの中で毎年龍神フェスティバルに参加してる、参加してるって仕事してる人のポッドキャストね、
うーんすごいねあんた、いろんなの聞いてんだ、
うん聞いてるよ、仕事中だけどね、うん
そうだね
ベルバラ、
あそうそうそうそうです、さすが信澄さん、
何がベルバラ、
あ江口さんだ、江口さんありがとうございます、分かってくれた人がおって、なんかぽいでしょ西川子、
あアンドレってそのベルバラのアンドレってこと、
アンドレっぽいでしょってこと、なんだと思った、
うん、いやアンドレってアンドレザジャイアントしか思いつかなかった
何それ、
プロレスラーじゃなかったっけ、
えなんかそれ名前違わん、
うん、
なんかアドドドドドドブッチャーとか言う人だね、
それはアブドラザブッチャーでしょ、
うん、それのこと言ったんじゃない、
違う違う違う違う、
ジャイアンツみたいな人だった、
でっかい人がいたよ、
ブッチャじゃなくて、
うん、あ、もみじ、ジミちゃんも言おうとしたんだ、ハンドレザー先越された
へえ。
お散歩さん今月は娘の誕生日なのでちょこっとごちそうを食べてきた、娘はフカヒレの姿煮のセットを食べてました、フカヒレサメだよサメのぶすみさん元モンスターロシモフ、あアンドレ・ザ・ジャイアントのこと、途中でリングネーム変えてるってこと、 わかんねえ。
なんかよく知ってるよね。
うん、はい。あ、そうそうそう。昨日は収録お休みしました。二人申し訳ありませんでした。急遽私がちょっと残業してしまったんでね、収録する時間が取れなくなってしまったんでお休みをしましたけども、まあいいよね。
いいんじゃない、
いいんじゃない、
毎日こんな長いことお付き合いいただいてるんだから、たまにはみんな休ませてあげんと。
みんなを休ませてあげるんかい。
普通逆だっけ、普通は逆だけど、うちはちょっとそうじゃないみたいな。
そうだね。あ、ドルビーさん、職場より参加、こんばんは。
こんばんは。
ジミちゃん待ってた。待ってた。何を待ってた。
収録？
あ、そういうことかな。あ、昨日。
ありがとうございます。ありがとうございます。
はい、ニャリちゃんさん、こんばんは。
こんばんは。
はい、ほいちゃん本編の方行ってみましょうかね。順番は大丈夫かな。
はい、今1回入って1回抜けてやったっけ、大丈夫だと思います。
手詰めたからね。
JR、 はい、
ちょっと待って、なんで表示されないのかな、ちゃんと。野娘さん、ツイッターで確認したツイキャスの配信の有無、ツイッターで確認した、ツイッターで確認
した、あ、昨日ツイキャス休みだって書かんかったっけ。
そうだ、 LINE の方には書いたけどツイッターの方にはあげなかった。
あら、ごめんなさいね、すいません。本当にみっちゃんが
失礼しました。なんか LINE の方に書いて、それでもう告知すんだと思い込んでたよ。
いやいや、あの LINE だけじゃ伝わらない人がおられますよ。
そうだわね、大変失礼をいたしました。
すいません、失礼しました。
あ、ジョーちゃんこんばんは。
こんばんは、
はい、今ちょっとこれなんで記事こんなに遅いの。あ、やっと表示が出た。はい、それではまず最初は鉄ネタからいきたいと思います。
はい、
トラベルウォッチにあった記事です。鉄道用品販売サイト JR 東海鉄道クラブ、10月12日12時オープン。第1弾は新幹線700系から取り外したパーツなど。あれ、ちょっと待って、これ僕が用意した記事じゃないだ。
年賀状だよ、私が。
うん、年賀状、年賀状、これ去年の記事じゃん。あれ、なんでこんなものが出てくるの。ちょっと待って、ちょっと待って、
かも、そうなんだ、そんなところがあるんだと思って聞いてたけど、あれなんか違うぞと思って見た。
違う記事、違う記事。いや、ポケットの中で開かないからサファリ飛ばしたら1年前の記事が出てきたから、あれ開かない、なんで、なんで、なんで。
サファリで開けましょうか。サファリで開いて URL 送りましょうか。
ちょっと待って。なんでちゃんと開かないのかな。おかしいぞ、おかしいぞ。
コピーしてどっか送りましょうか。
送る。
でもなんで私だけちゃんと見えるの、それ、あなたから来たやつの。
ん、これでウェブページ。ああ、開いて。あれ？ダメだ。なんで去年の記事が出てくるんだけど。なんで表示されないの？
私は見えてるよ。
で、読んで。
はい。はい、トラベルウォッチさんの記事ですっていうのを言ったよね、
うん、
JR 東海ウェブサイト JR 東海鉄道クラブで2019年の年賀状発売、 N700S や在来線311系をデザインという記事が上がっておりました。
あ、今僕開いた
なんだ見出しだけどうぞ
どこまで読んだ
見出しだけ。
ん、見出しだけ、
見出しだけしか読んでないよ。
どこまで読んだの。
だけ見出しだけしか読んでないって。
見出しってどこよ。
だけデザインってやつ、311系をデザインって。
あ、タイトルね、タイトル読んだってことね。
見出し、見出し、見出し
JR 東海は鉄道用品などを販売するウェブサイト JR 東海鉄道クラブで、JR 東海の鉄道車両をデザインした2019年の年賀状を販売しています。販売期間は11月6日から来年1月9日までということで、商品は今年試験走行を開始した東海道新幹線 N700S 確認試験車や、平成最後の年である平成31年1月にちなみ在来線311系などがデザインされた計22種。印刷と配送は JR 東海ウェルが行うということで、もう年賀状の季節ですけども、鉄オタにはうってつけの年賀状を販売してそうですよ、 JR 東海さんが。
これは送り手さんが好きだといいよね。
うん、
送り手さんっていうか、あの当て、あ、向こうの人、
受け取り人ってこと。
あ、受け取り人、受け取り人
で、これ10枚セット、それから4枚セットっていうのが両面印刷と片面印刷というのがありますね。10枚セット1デザイン10枚入りが税別1,512円。普通10枚だと52円だよな。1枚
520円。
うん、だよね、確か
1,512円。3倍じゃん。
印刷代が1,000円かかってる。なかなかいいお値段ですな。10枚の内訳は N700S が3種類、そして311系、 N700A が2種類、 N700A と富士山が2種類、 N700K と、富士山ドクターイエロー、それから超電動リニア試験走行2種類ということで10種類入ってますよということですねちょっと高いな、印刷代にしても10枚で1,000円。
どうだっけ、1万100円。こんなにかかるんかいな普通は。
でも月ちゃん、あの写真印刷はしないでしょ。
写真印刷はしないですね。
写真
印刷だから高いのかな。
高いのもあるし、まあ、普通に撮れないような写真を使うから余計高いんじゃない。
でしかもさ、同じ柄じゃなくて違う柄10枚だけじゃない。
まあそれもあるわな。
これは実際のハガキは上にあるのか。
うん、上にあるし、多分これニュースリリースかどっか行けばもっと大きく見れるんじゃないかな。
でこういうのを買ってさらに みんなはこの下に印刷を入れるの自分の。
いや、これはもう自分で手書きするしかないんじゃない。
うわー、スペース広いぞ、手書き大変
半分以上スペースあるよな、
うん、なかなか印刷するんじゃないこの下の部分だけ。
あ、ま、自分の家でプリンターでプリントアウトはできるかもしれんな。
いやそういう意味で言ったんだけど、
うん、
じゃなきゃ、いや
これを印刷屋に持ち込んでってのは多分できないだろうしな。
うん、普通みんなお家でやるんでしょ、だってプリンターで。
まあプリンターがある人は家でやっちゃうわな。ジュウちゃんこんばんはまで言ったよな。
はい。
ドルビーさん昨日ずっと待ってたんだよ。
あら、ごめんなさい。
お散歩さんそのニュース昨年やったよね。あ、僕は間違えて読んだニュースの方だな。ジミちゃん、そう2019年の年賀状です。江口さん、アンドレ・カンドレって歌手がいたなって、もうその話題は終わったよ。
え、知って、え、そんな人がおるん？
いや、なんか聞いたことあるような気もするけどな。あ、ケイちゃんこんばんは。
あ、おかえりなさい。
北の国から。おさむさん、ドクターイエローだけ欲しい。
あれ、さっきの年賀状のあれ、ドクターイエローあったっけ、うん、
あの10枚セットにはドクターイエローがあるって書いてあるよ。
ちょっとね、欲しいのはなんかこれなくていいよなみたいなのもあるし、新幹線のドアだけの年賀状好きだな私と思って見とった。
ドアだけ？あ、上の一番右のやつ？
うん、そうそうそうそう、これいい、これいいと思って。
ドアだけってこれは運転席の入り口だな。
あ、そうなの？
うん、
すごいね、さすがだね。私そんなことわからんもんだって、ただドアだと思った。すごいね。
はがき切って値上がりしなかった。あれ、今年の年賀状っていくらだ。
いや、
去年の年賀状が据え置きだったっけ。年賀状だけが料金、
年賀状、あのなんか、東京オリンピックの寄付金がついたやつは高かったんじゃない？もう
出てる。あ、寄付金付きは高いよ、5円ぐらい高いです、確か。今年の年賀状、年賀状値上げになったんだっけ、どうだったっけ、
全然わからん。
郵便年賀、
ここの記事の年賀状値段いくらになってるか見えんけ。
拡大してみたけどね。いや、拡大してみたけど、ね、ボケ取って見えない。見えない、はがきはいくら？はがきはいくら？
年賀状探しとるん？
うん、郵便年賀 .jp っていうとこ行ってみたんだけど、これはハガキの純粋な値段、
あの62円に変更ですって書いてあるよ。
あ、今年から62円か。あ、ジミちゃんも書いてくれてるな。60人ってことは620円がハガキでとか。
そうです、
それにしても高いよな。
の
ぶすみさん、井上陽水、井上陽水な、何が井上陽水なんだ。お散歩さん、1枚150円で切手付きなら安いんじゃない。美術館なんかで売っている絵ハガキは1枚150円が普通。あ、でも美術館で売ってるのは全面印刷してあるじゃない。この年賀状は半分よりも少ないぐらいの印刷だから、その分安くなんない？皆さんお元気ですか。 そしてフィーローの CM でしょ。
え、言い方はそんな棒読みじゃないでしょ。皆さんお元気ですかでしょ。
うん、
アンドレ・カンドレ、アンドレ・カンドレって井上陽水のことな。
あ、そういうことなの。いや知らない。ケイちゃん人生が二度あれば。
どうしたの、二度あったら
美味しいものが二回食べれるってこと。
何の話。
そんな歌のタイトルもしかして。はい、ということで、まあ、鉄ネタの皆さん買ってみてはいかがでしょうか。
鉄ネタ、あ、鉄ネタの皆さんじゃないですか。
鉄オタの皆さん。
鉄ネタの皆さんって
。鉄ネタの皆さん。はい、それでは次の記事ですよ。国立天文台のページにあった記事です。でこれまたページ開かないな、なんで。あ、来た、双子座流星群2018ということで。
あれ、ちょっと待って、
うん、
一回送り直します。
なんか違った。
いや、なんかね、みっちゃんが送るこの星が好きな人のための新着情報って最初のページリンクコピーして送ると違う記事なんよ、いつも。
ああそうだ、なんかいろんなとこのリンクが貼ってあるサイトだから、
ね、困るんですよこれ。
それを先に言っとかないけんね。
双子座流星群のページ開くけど、
うん、
どれ、国立天文台。
うん、国立天文台でいいです。ちょっと先になりますけども、12月14日双子座流星群が来ますよと。
わかんない。
ん、
え、国立天文台をしても記事真っ白なんです、ページが。
今度はこっちは見えてるけどな。
今日なんか全部ダブダブだね。いや、ダメだ、 URL が送れないです。
私の方から URL を上げておきましたぞ。今年の12月15日上弦の月らしいんですよね。で夜半頃に月が沈んで、その後は良い条件で見れますよと。特に多くの流星を見ることができるのは13日の夜と14日の夜、いずれも20時頃から流星が出現し始めて夜明け前まで出現が続くと。最も多い時で1時間あたり40個程度と予想されますって。1時間40ならいいんじゃない。ただ天気がどうかだけどね。曜日的には
13日は木曜日です。
あ、平日ですか。はい、ということで、まあ皆さんカレンダーに丸つけときましょうね。双子座流星群。ん？お散歩さん、火星接近だよ。火星接近？この日？ケイちゃん双子座来た。あ、ケイちゃんのお母さん双子座ってこと？
なんでジミーちゃんもみっちゃんと同じ URL 貼ってるね。
あー、スキちゃんが開けないって言ったから、あの貼ってくれたんじゃない。ただ僕は先に貼り付けてしまった
すいませんね、なんか今日はぐだぐだ。
ページのタイトルが火星大接近になってた。ページのタイトル、いや、双子座流星群が出てくるよ。あ、もしかして好きちゃんが貼ったやつのこと？
いや、私が貼ってるとは違うよ。
違うよね。火星大接近ってどこにそんなのが出たのかな。はい、それでは次の記事です。
はーい、ちょっと待って。
はいよ。こちら iPhone マニアさんにあった記事ですね。 Apple iPhone XR 向けにアップデートした iOS 12.1 をリリースということで、これ昨日の時点でもうリリースされてましたね。Apple は現地時間11月6日 iPhone XR 向けに改めてアップデートした iOS 12.1 をリリースしました。当初の iOS 12.1 の公開からちょうど1週間後のリリースとなりますということで、このバージョンアップは XR のみにどうも来てるということなんでね、今回 XR 買われた方バージョンアップをしておきましょうね。それでは次の記事です、こちらアップルウォッチジャーナルさんにあった記事です。カードを提示しなくても Apple Pay でポンタポイントが貯められるローソンの新サービス、本日よりスタートという記事ですが、これ昨日リリースされた記事なので、本日じゃなくて昨日からスタートしてますね。このサービス始まるよっていうお話して、ポンタカードって剥がれてくるよねっていう話題になりましたよね。
うん、
昨日から、iPhone それから Apple Watch の中でポンタが貯められるというサービスが始まったということで、早速昨日ね、私これ使ってみました。ポンタアプリバージョンアップが来てて、バージョンアップするとアプリ立ち上げるとそこの中にウォレットに登録するというねボタンが出てきたんで、それでポチってするとウォレットの中に、ポンタが登録されて、あのクレジットカードとかだとそこから今度アップルウォッチに転送という作業が必要なんですけども、ポンタカードの場合はそれが必要ないんですよね。もういきなり iPhone アップルウォッチの中にもポンタが表示される状況になってましたね。で、ローソンの、レジで、スイカとか ID とかクイックペイで普段なら決済をされるんでしょうけども、 Apple Pay で決済するっていうと、どうもこれポンタカードと2枚読み込みをちゃんとしてくれるみたいで、ちゃんとポイントもプラスになってたし、おお便利便利って感じでしたよ。ただ店員さんも、うん、うん、あの大体いつもポイントカードを先に読み込むんですよね、商品のレジ打つ前に。まああれは別に後でも問題はないと思いますけどね。あのポンタカードって言われたんで、あ今日はこれでやりますってちゃんとレジのところにね、あのポップがつけてあったんですよ。
ポップ？
うん。あの看板みたいなのがね、アップルペイでポンタが登録できますよって、でポイント4倍っていうのが書いてあって、これでやりますって、うん。いつまでか限定何日までって書いてあったんだけど、そこまでちょっとよく見なかったんですけども、今ポンタポイントが4倍で貯まりますんでね、 ぜひ今のうちにポンとポイント貯めとくといいかもしれませんよ。けいちゃん、あら便利、うん便利。お散歩さん D ポイントに移ったのでポンタは入ってないや。あー、そうですね、 D ポイントはダメなんだな。けいちゃん、スイカでもアップルペイって言うんだ。そう、アップルペイって言って、アップルウォッチ何もせずにかざしたらスイカが優先されます。でクイックペイか ID の方で決済しようと思ったら、あのサイドボタンダブルクリックしてカードを選択した状態で端末にタッチしなきゃいけない。ただ言うのは Apple Pay でって言えば、どうもあのレジの液晶の中に Apple Pay っていうボタンがあるみたいなんで、それをポンって店員さん押してましたよ。のみジミーちゃん、100万円で1万ポイントゲットだ。コンビニで100万はなかなか使わないんじゃない。あ、さらに4倍だからね、100万円で4万円お得になるよ。月ちゃんいかがですか。
いいですね。
月ちゃんまだ Apple Watch が届いてないんで、とりあえず iPhone での決済ならポンタポイント貯まりますよ。
うん、ちょっと一人で用意か行ってやるって言ってできんかったら恥ずかしいけど、ようやりません。
特にレジの後ろお客さんに3人並んでたりするとね、
うん、やだやだそんな。
ぜひ皆さんも、ポンタカードお使いでしたら貯めてみてはいかがでしょうか。はい、それでは次の記事です。こちらキナウキナウさんの方にあった記事です。新型 iPad Pro は冷蔵庫にも貼り付け可能ということで、新型 iPad Pro、Apple Pencil 2が本体に磁石でひっつくっていうのは皆さんももうご存知だと思いますが、それ以外に iPad Pro の使い方があるということでね、この iPad Pro 冷蔵庫にひっつくらしいです。
なんで
ぜひお散歩さん確か買ったよね、冷蔵庫にしつけてみてください、しつきますんで。これね、スマートキーボードフォリオ、まあ、iPad Pro 専用のキーボードカバーですけどもね、これ装着するために iPad Pro 本体の背面に102個の磁石が内蔵されてるらしいんですよ。なので背面には磁石だらけ、なので冷蔵庫の扉にペタッとひっつくと、
あれの、なんか磁石ってなんか磁石がそばにあると iPhone が狂うとか、なんかそんな話ないっけ、
それは方位磁針かなんか間違いじゃないの、コンパスかなんかの
磁石じゃない、
磁石じゃない、あ、でもそんなに磁石入ってたら GPS のコンパスが狂うのかな、どうなんだろうな、
狂わんタイプの磁石なんで、
うん、なんかうまくちゃんとしてはいるんだろうけどね。なので冷蔵庫の扉にペタッと貼って、あのメニューかなんか表示されながら料理するのはいいんじゃないかな。ケイちゃん、うちの冷蔵庫磁石くっつかないタイプなんだけど、くっつくの、いや、くっつかないタイプだったらくっつかないかもよ。あおちゃんこんばんは。くっつかないタイプって何でできてんの、アルミとかステンレス、
木じゃない、木、
木、氷上の方に入れて、
もしかしたらあの自然の冷蔵庫じゃないの、外穴掘ってで冬は雪が降るし、
あ、北海道それありかな、
だってなんか 雪になんか大根刺しとるとかじゃない北海道。
なんかそれ聞いたことあるな。
ケイちゃんち昔玄関に置いとるだけでポールって言ってたよ、このが。
さんぽさんそんなに強力でないからかなり危険だよ。ああ、振動与えちゃダメだね。ドルビーさん、ところで皆さん交通系のカード以外でアップルペイ用のクレジットカードは何枚登録してますか。
午後8時になりました。
皆さん何枚登録してます。あ、デビットカードが登録できないんだよな。
うん、だけ私はまだできない。
あのソフトバンクさんが出してるデビットカード、デビットカード、プリペイドカードは登録できるんですよね。あれ不思議なんだよな。お散歩さん、レンズ部分が邪魔で ぴったりつかないし。ああそうか、浮くのか。だからあのレンズの部分だけくり抜いたカバー、背面カバーをつけた状態じゃないとダメなのかな。ドルビーさん、帰宅したらやってみるね。なんか落ちるかもしれないんで気をつけてやってみてね。ケイちゃんじゃないよ、
木じゃないよ、
木じゃないよってことかな。
真面目に答えないで。
お散歩さん、私はチャージ用2種類かな。ケイちゃん、大根は凍りやすいのよ。あ、凍りやすい、凍りにくいっていうのがあるのかな。のぶすみさん、凍らないようにするための冷蔵庫。
すごい、ちょっと普通ではちょっとない感覚だよね。
確かにね。あうちゃんはクイックペイ系を2枚、のぶすみさんは1枚、けいちゃんはノークレカのカエルだから0。
え、けいちゃんは何登録してるの。じゃあのアップルウォッチに、アップルペイ、
スイカじゃない、
スイカ、
スイカ、
スイカにチャージしてってこと。
そうそうそうそう。ジミーちゃん au ウォレットの1枚だっけ。
え、じゃあ私もスイカ使えばいいんか。
うん、スイカ、
スイカ持ってる、
スイカ持ってればそれを読み込んでしまえばいいし。
うん、
その iPhone の中に読み込めばプラスチックカードのスイカはもう使い物にならなくなるからな。
スイカ読み込むっていうか、あのスイカの番号とかわからんよ。
あ、あの iPhone の裏に、あ、 iPhone に載せるだけでいいのかな。iPhone が勝手に読み込んでくれますよ。
そうなんだ。
うん、
あのなんかシール貼ってるけど大丈夫かね。
あ、それは大丈夫大丈夫、シールぐらいは、
シールぐらい
って言ったの。スキちゃんのそれスイカだった、イコカじゃなくて。
あれあれあれ、あのあれあれあれあれ、
どれどれどれどれ、
あのあの子、あの子、岡山のノグちゃん、ノグマルちゃんが、あの、空海のオリジナルって言って作ってくれて、プレゼントしてくれたスイカ。
あれ、スイカだった？ああ、
スイカ、だって東京でもらったんだもん。
ああ、そういうことか。
うん。お財布にずっと入ってるの。使えない、使わない。うん。
アドルビーさん離脱ね。了解です。マリウムさん、こんばんは。
こんばんは。
マルムさんは4枚入れてる、
すごい。
ケイちゃん、凍らないように冷蔵庫に入れるのは正解よ。
その感覚は。
お散歩さん、読み込まなくても中で発酵できるし。え、読み込まなくても中で発酵、これはどれに対する。 ケイちゃんアプリのスイカを使ってる。うん。あ、発酵？飲まなくても中で発酵できるし。発酵できるけどクレジットカードがないと発酵できないでしょ。確か。じゃなかったっけかな。
アプリのスイカってどういうこと？
あのスイカカードのデータを読み込むやり方と。アプリの中だけで新規にカードを発行することができる。カードを発行するっていうのは正しくないな。カード番号を発行することができる。物理的なカードがなくてもね。はい、それでは次の記事ですよ。
はい、
こちら iPhone マニアさんにあった記事です。新型 MacBook Air はバッテリーのみの交換が可能にという記事が上がってました。10月30日に発表された新型 MacBook Air ではバッテリーのみの交換が可能であることが、アメリカマックルーマーズが入手した Apple の社内向けサービスガイドから明らかになりましたと。2012年以降に発売されたレティナディスプレイ搭載の MacBook および MacBook Pro ではバッテリーがキーボードなどの他の主要部品とともにトップケースにハンダ付けされているためバッテリーのみを交換することはできなかったと。トップケースごと取り替える必要があったということだそうですね。で、新型 MacBook Air もバッテリーがトップケースにハンダ付けされている点は同じですが、Apple は Genius Bar や Apple 正規サービスプロバイダーに対し、バッテリーのみを取り外し、再度取り付けるツールを供給することが判明しましたということで、バッテリー交換が容易になっているよーんということはそうですね。バッテリー交換だけで結構な修理代がかかってたから、アップルさんちょっと考えたのかな。
あの昔は自分でできてたんでしょ、簡単に。あの
ポリカーボネートは自分で
できてたんだよね。
うん、できてたね。
だけやっぱりそのユーザーさんの切なる要望とかそういうのかな。
まあそのバッテリーが悪いってだけなのに他の部品も交換しなきゃいけなかったわけだけども、今回からはバッテリーならバッテリーだけ変えればいいからエコではあるわね。はい、それでは次の記事です。こちらギズモードジャパンにあった記事です。iPad Pro の USB-C ポートの使い方、意外な落とし穴もという記事が上がってました。iPad Pro ライトニングから USB-C にコネクターが変更になってますけども、USB になったならいろんなものがつくんじゃないかということでね、検証されたようですよ。まずですね、本体の充電、これは普通にできますよね。それからデジカメからの画像の読み込みができると。あとディスプレイや周辺機器などの接続に対応していますと。 USB-C での映像出力の最大解像度は 5K で HDR10 での高画質な出力も可能ですということだそうですね。で、気をつけなきゃいけないのが、Apple Store で販売中の LG の 5K ディスプレイなどのサンダーボルト3ディスプレイは使えないので注意してねということはそうですね。あくまでも iPad Pro についているのは Type-C であって、コネクタの形状は一緒でもサンダーボルト3ではないので、サンダーボルト3対応の外部機器は当然ですが使えないと。いうことですね。はい、 で、あとまあ使えるものとしてはオーディオインターフェース接続してオーディオの再生ができたり、ハブやドック、キーボード、ミディデバイス、外付けストレージ、イーサネットアダプターなど様々な周辺機器が接続できますと。さらに対応ケーブルを利用することで iPhone や Apple Watch、 さらには他の iPad も充電できますと。まあ大きなモバイルバッテリー状態になるってことですけども、これちょっと気になったのが対応ケーブルじゃないとダメってことみたいですけども、この対応ケーブルっていうのはタイプ C とライトニングのケーブルっていうことを指してるのか、充電専用にケーブルが用意されているのか、ちょっと気になる部分があるのと、この記事の中にさらに他の iPad も充電できますって書いてあるんですよね。これ iPad Pro と iPad なら当然電気の流れは iPad Pro から iPad の方へ流れていくんでしょうけども、iPad Pro 同士をつないだらどうなるのかなってちょっと気にはなるんですよね。どっちが充電する方になるのか充電される方になるのか認識できるのかっていう気がするんですけどね。誰か2台買ってやってみてください。これを読む限り iPad Pro に外付けのハードディスク接続してデータの読み書きは普通にできるのかな、ファイルアプリかなんかを使ってやるのかな。てるちゃん帰宅したので離脱了解です。江口さん、自分の持ってる iPod Touch もバッテリー交換してほしいです。まだ交換してもらえるのかな、もう交換対象になってないのかな、いつ頃の iPod Touch なのかだけど、
自分ではできんよね iPod Touch はさ。
できなくはないと思うけどな、多分どこかにネジがあるだろうから、ネジ外して蓋外してそれ用のバッテリー売ってればの話だけどね。iPhone とかのバッテリーはよく Amazon とかでも見るけど、 iPod Touch のバッテリー見たことないというか探したことがないからな、わかんないな。散歩さん、残量の多い方から少ない方とか、まあ、基本的にはそういう感じになるんでしょうね多分。同じ iPad Pro 同士をつないだら。散歩さん、ハードディスクは読めるけど書けないらしい。書けるが違う。読めるのはあくまでも SD カードから読み込める範囲だから、画像系ファイルだけって書いてある記事を見た記憶が。そうなんだ。ドルビーさん、お尋ねした理由は iPhone に登録できたクレッカが昨日届いた iPad に登録できない現象が起きているためです。複数枚はダメなのか知りたい。一応明日 Apple サポートを予約済み尋ねてみる予定です。iPad に登録できない？ iPad ってウォレットアプリがありましたっけ？ iPad には iPad？ iPad はウォレットアプリがないから、登録できないんじゃないの。
なんか青ちゃんがドルビーさんに iPad だから登録できないんじゃないって書いてあるよ、
うん、iPhone にはウォレットアプリってのがアプリ標準で入ってるから、そのウォレットの中にクレジットカードとか 登録してそれをアップローチに転送するという使い方だけど、うん、iPad にはもともと NFC は搭載されてないからウォレットアプリがないでしょう。iPad に登録しようと思ったことがなかったけど、今見る限り iPad にはウォレットがないから、そもそも Apple Pay は iPad では使えないんじゃないのかなと思うのだけど、どうなんだろう。ジミちゃん、タッチは無理やりこじ開けるはず。あ、ネジじゃないんだ。そうなのね。アウちゃん、 iPod Touch のバッテリー Amazon に売ってます、それぞれ世代ごと。あ、売ってるんだ。なんかやろうと思えばできなくないんだね。マルムさん、 iPod Touch の電池交換を自分でしてますよ。ハンダ付けしないといけないやつだったけど。ああ、ハンダ付けか。はい、それでは次の記事です。こちらは、これはどこの記事だ。愛をありがとうさんにあった記事です。 Apple 公式サイトで iPhone XR 購入時にも Y モバイル SIM カードがもらえるようにという記事が上がってました。アップル公式サイトで iPhone XR 購入時にも Y モバイル SIM カードがもらえるようになってますと。 Y モバイル SIM カードは iPhone 各モデルの注文時にオプションとして無料0円でですね追加することができますと。 iPhone XR の販売開始時にはこのサービスの対象外でした。ただ今は、登録ができるようになってますと。これ SIM は0円でくれるんですが、自分で契約してねってことですね。最低月額使用料金は月1980円からですということで、 Apple さんで SIM フリー版買うと Y モバイルの SIM がついてくると。そういえばこれなんか昔聞いたことあるな、こんな話を。まあそのまま Y モバイルで契約すればお安く使えるってことですけどね。はい、それでは次の記事ですよ。はい、気になるキナーさんの方にあった記事です。ウォッチ OS 5.1.2 ではコントロールセンターからトランシーバーアプリのオンオフが可能にという記事が上がってました。ウォッチ OS 5.1.2 が開発者向けに、あ、ベータ1がリリースされたんですけども、このウォッチ OS 5.1.2 ベータ1ではコントロールセンターよりトランシーバーアプリの会話機能を簡単にオンオフできるトグルが追加されたことが分かりましたということで、アプローチにトランシーバー機能がつくのはスキちゃん知ってるよね。
うん、知ってます。ただどうやって使うんだろうと思ってましたけど、
あ、これは連絡先から、相手を登録しといて、その人の名前を押すと相手のアプローチがなんか呼び出し音が鳴るんかな、確か。
これってセルラーじゃなくてもできるの？
iPhone が近くにあればできると思いますよ。ただし、あの、できるのは、アプローチのシリーズ3とシリーズ4、それ以前のものは使えませんけどね。で、これあの、なんでこの機能がついたんだろうな。僕もしかしたらあのスリープモードじゃないや、ショーモードにしててもトランシーバーの着信が来るから、それを切ったり入れたりができるためにこのトグルができたのかなって気はするんですけどね。
あのどのぐらい離れてまでできるのかな。
ええどのくらいって iPhone と Apple Watch の距離。
違う、このトランシーバー同士。
あ、トランシーバー同士は地球の裏表でできますよ。
え、電話と一緒ってこと。
そうですよ、電話回線使うんですから。ただ月ちゃんはセルラーモデルじゃなくて GPS モデルを買ったから、月ちゃんの Apple Watch と iPhone は多分10メーターぐらい前じゃないかな。 Bluetooth で接続されるから、まあそれは届いたら実験してみるといいですけどね。あのトランシーバー同士の通話はセルラー回線使ってやるんで、日本とアメリカとお互いがいてもちゃんと通話は可能ですよ。だから僕が日本におるからスキちゃんがアメリカ行ってもしもしって言うのは可能だよ。
なんで私にアメリカに行けって言うの。
行きたいでしょ。
何しに。
もしもしし。
なんでそれ。
でもしもしが終わったら帰ってくればいいじゃん。
もしもしが終わった。電話番号いらんっていうことですか。
電話番号登録してないとダメ。あの電話帳に。そこの中から確か選択するようになってたと思う。通話相手を。
それ見たい。世界のいろんな人と喋ってみたいでしょ。
ハローって
ハローしか言えんけど。
This is a pen。
うん、そうだね、うん、それは言わん方がいいよ。
そうだね。ドルビーさん、 iPhone で登録したデータを引用するようです。アクティベーションする際に Apple Pay の登録を促されます。え、 iPad で使えるの。お散歩さん、 iPad はダメだと思うけど MacBook Pro にはあ、Pro にも今は Apple Pay を使える機能があるよ。あ、 MacBook Pro はあの指紋認証で Apple Pay 使えるようになってますよね。あの T チップが入ってれば。あ、ここに書いてあるわ、お散歩さん、 T1、T2 チップが入っている Mac でなら使える。ケイちゃん、ワイモが高いな。ソネット0円 SIM ってやってた。ただで配って 100MB までは0円で超えたらチャージする、うん、あ、ひさつさん、こんばんは。
こんばんは。
けいちゃん、トランシーバー動物園で使ったら面白いかな。うん、面白いと思う。
どうやって動物園で。
あ、だからけいちゃんがお母さんをどっかへ置いといて隠れる。で、どうこだって遊ぶ。
ああ、そういうことか。
娘さん、アップルのサイトを確認したら次の内容が記載されてました。iPad 第6世代、iPad Pro、iPad 第5、iPad 8、iPad Mini 4、iPad Mini 3、Apple Pay に対応している。iPad。これはあれじゃないの。NFC は搭載してないからけど、あの Mac で使えるのと一緒でウェブ上での Apple Pay 決済ができるって意味じゃないのかな。指紋認証とか Face ID で、あの iPhone とか Apple Watch みたいに NFC 決済はできないと思いますよ、 iPad では。多分そういう意味だと思う。あの Mac で Apple Pay が使えるっていうのと同じだと思うけどな。あ、なお2016年モデルの iPad では登録できるようです。どこで登録するんだろう。ウォレットアプリがインストールされてるのかな。お散歩さん、トランシーバーと言いつつ電話だからね。けいちゃん、トランシーバーじゃ、トランシーバーなのにそんなに遠くまで使えるの、トランシーバーじゃないじゃん。 あの iPhone で喋らなくてもいいというだけの話ですよ。
要は電話代がいらんってこと？
電話代はいらないと思います、パケットなんでね。
だけどそこが電話と違うってこと？
そうだね。あとあの相互通話じゃない、双方向通話じゃない、喋ってるときは聞くだけ、喋ってるのにかぶせることはできないんですよ。
そしたらみったんがずっと一人で喋ってる。
地球防衛軍ごっこができるねって。そうだね。
何それ？
あのウルトラマンとかでよくあるじゃん、こう時計みたいなやつに喋りかけて通話するってやつ。
応答せよ応答せよ、うん、今ゴジラが現れましたとかって。
そうそう、佐野さん、そういえば最近は携帯回線を使ったトランシーバーが業務用として売ってるよ。あ、売ってますね。あのアイコムさんとかスタンダードさん取り扱いしてますよね。ジミーちゃん、電話機能と何が違うの？あ、だから双方向か両方向かの違いですよ。あのトランシーバー機能は PTT プレストゥートーク、喋ってる人がボタンを押してる間は喋れ、あの相手側に音声が届くけど、ボタン離すと今度は自分が受信側になれるってやつですね。
でもいるんかな、その件ってことでしょ多分。
いや楽しいだけよ、あの楽しまなきゃダメ。いるんかなって考えちゃダメ。お散歩さん、
遊び心ってやつです
か、うん、そうそう。 iPad も T チップ入ってるから使えるはずだね。もちろん NFC はできないから iPad で電車には乗れないね。うん、それはダメだと思いますね。うん、ドルビーさん、とりあえず Apple の説明を明日報告しますね。はい、よろしくお願いします。ジミちゃん、じゃあ電話でいいし。はい、それでは次の記事です。iPhone マニアさん、
突然ちょっと待って、
iPhone マニアさんにやってみでーす。
うざうざうざうざうざ。
アップル、ヘッドフォンメーカーとして世界シェアトップ、ソニーを抜くという記事が上がってました。世界で所有されているヘッドフォンのメーカー別シェアトップはアップルだったという調査結果が発表されました。2位のソニーを僅差で上回っていますということで、アップルさん、パソコンメーカーやめて電話メーカーになったかと思ったら今度はヘッドフォンメーカーになっちゃいましたよ。
すごい、ヘッドフォン出してんだね。あ、あれか、
エアポッツとか、うどんとか、イヤーポッツとか、
そうめんとか、ラーメン、
あとビーツ製品も含まれるそうです。
そうなの、ビーツってアップルと関係あるの？
いやいや、アップル買収したじゃん、ビーツを。だからアップルストアで売ってるのよ。
え、知らんかった。
うそ。
本当。
なのでアップルさん、現在全世界のシェアは 24% だそうですね。2位が 22% のソニー、3位がパナソニック、4位がボーズ、上位4社の合計シェアは 61% ですということですね。これで AirPods 2を出したらソニーさんをまた引き離していくんだろうね。
すごいね、なんか、うん、へえ、昔から言っちゃソニーだったのね、
うん、はい、それでは次の記事ですよ。こちらマックお宝鑑定団ブログにあった記事です。アップルマップの食べログお店情報からネット予約は可能にという記事が上がってました。価格コムが運営するレストラン検索予約サイト食べログが アップルが提供する地図アプリ、アップルマップでのネット予約に対応したと発表しました。これにより、アップルマップでは食べログから提供中の口コミや点数情報などに加え、予約可能な日時確認から予約の完了まで食べログのネット予約を完結できるようになるそうですと。アップルマップで食べログさんのサービスが使えるようになるよということだそうですよ。これでもうお店に迷うことはない。アップルの標準地図アプリ、そこの中で食べログさんが使えるようになるということだそうです。はい、それでは最後の記事です。エンガジェット日本語版にあった記事です。 LINE がアニ文字っぽい新機能、キャラクターエフェクト提供開始という記事が上がってました。LINE アプリは11月6日新機能キャラクターエフェクトの提供を開始しました。対応 OS は iOS 8.16.0、Android 8.15.0 以上で、ビデオ通話やチャットライブで使用できますと。アニ文字みたいに表情が変えられるみたいですよ。キャラクターエフェクトはユーザーの表情に合わせてキャラクターの表情が変化し、顔の向きに合わせてキャラクターの顔が動く機能です。 LINE キャラクターコニーとオリジナルキャラクターのまんじゅうキャットの2種類で利用でき、使えるキャラクターは今後順次増えていきますと。ただアニ文字ほど動きは豊富じゃないみたいだね。アニ文字はあのベロ出すとちゃんと舌出してくれるんだけど、そこまではどうも対応してないみたいですね。あとこれは iPhone X シリーズじゃなくてもどうも使えるみたいですね。はい、ぜひ皆さん使ってみてはいかがでしょうかということで、本編は以上です。はい、ツイッターのコメントが探せる、探せるって遡れる、
わかりません。
ちょっと開いてみてないんでわかんないけど、
わあ結構多いな。
空海が呼ばれるか、
6日の日はやったんだよね。6日、1765回が上がって、ドルビーさんが、うん、今日もアップルの業績が鈍化していることを裏付ける記事が、業績に関する感謝で始まる WWDC 等の基調講演、比較表現方法に変化が現れるかもしれませんので、あ、記事ですねこれは。
あ、
ウォール街が嫌うアップル iPhone 販売台数の非公表化し進路に、ね、
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。チュリーちゃん、1765回拝聴、三方よしあんに一票で、これ何だったっけ
それ僕が好きちゃんに聞こうと思ったのに
え、なんとかしてよし、なんとかしてよしっていう話やったよね。
うん、やったような記憶があるなはい、ありがとうございます。
なんかでもそれ失礼だよ、ちゃんと覚えねえ、覚えねえ、覚えとかジミーちゃん、やるじゃん、では早速ってことで、図書館に行かずに利用可能、湖南市電子図書館オープン。へえ。
電子図書館ってことは何？ Kindle とかに。
図書館には行かず。
データ落とすってこと？
ダウンロードする？
Kindle とか iPad に。
これジミーちゃんの地元ですね。
あ、手持ちのスマートフォンなどを使って電子書籍を読むことができるって。
すごいね。アマゾンみたいね。
え？同じタイトルが貸し出し中の場合は返却を待つ必要があるって。
え、同時にダウンロードできない
みたいだね。
すごいね。
そこまでリアルさを求めるか。
あ、でジミーちゃん借りてますね。トリフラット鉄道電子書籍版とか。
あ、そう、
借りるっていうこと。
データだからって何人もが同時にそれを読み出したら違法コピーになっちゃうわけか。なるほどね。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。コメントは以上です。
もう以上かい。
って言ってツイッターに戻ってきたらジミーちゃんがちゃんと書いてくれてますね。アップルよし、ミッタンよし、リスナーよしの AirPods プレゼント企画のことだねって。
あの藤本さんがありますよ。空と海の間というアニメを見るとつい某ポッドキャスト番組を思い出してしまう、わらって。
どこに？
11月8日の4時22分。4時22分、
朝
の。
あ、本当だ、ごめんなさい。
ひらがなの空海だけどね、ローマ字の空海じゃないけど。
ありがとう。
ありがとうございます。
書いてくれはってありがとうございます。いや、藤本さんなんかすごい久しぶりや。
ジミーちゃん、じゃあ電話でいいし、アトランシバモドか。あ、のぶすみさん、 iPod でカードを追加する方法、設定からウォレットと Apple Pay の順にタップします。あ、その先にあるんだ、ウォレットアプリなくても。お散歩さん、今日も耳からうどんの人を結構見かけた。耳からうどんの人。ほとんど付属品。あ、ビーツ以外は付属品だよね、基本的に。久津さん、最新の iPhone X にはイヤホンついてくるのですか？あの、ついてくるんじゃないのかな、どうなんだろう。
誰か買った人今いないかな。
あの、ここ 3.5 ミリはついてないけど、ライトニングになったやつはついてくるんじゃないのかな。ちょっとわかんない、最新の iPhone X シリーズ買ってないから。買ってる人教えてん。ケイちゃん、飛行機の中、青葉、
これ何、青葉いけん言うてたって。
あ、何、ブルートゥース、
青葉いけんって。
ブルートゥース禁止なの、電波発するから。え、そうなんだ。
じゃあどうするの。あ、だけイヤホンジャックにさせて、イヤホンジャックない
と、だけ線でつなげってこと、うん。
ブルートゥースダメにゃんや、
ダメにゃんやんや。
へえ。青葉って何かと思った。しかもさ、これ青葉の葉っぱじゃなくて口の中にある葉じゃないん、ブルートゥースって。
そうだよね、
よケイちゃんよ。ケイちゃんよ。
それじゃブルーリーフになるよな。
ブリーフみたいじゃん。
ブリーフ、
いや、すごいすごい、青い、青い羽ね、うん、
パンツパンツ。お散歩さん、パナソニックはあまりイメージがないけど、携帯用品売り場には安いヘッドホンが結構並んでるかな。うん、結構安いのかもしれない。お散歩さん、近江商人の教え、売り手よし、買い手よし、世間よし、あ、で散歩よしってやつか。ジミちゃん、アップルよし、ミッタンよし、リスナーよしの AirPods プレゼント企画のことだね。誰がそんな企画を立ち上げた。1ページずつなら PDF にできた電子書籍の図書館。
うーん、1ページずつやったら大変時間かかるんじゃん。
そりゃそうだよな。今さん、ポさん、今のiPhone にはライトニングコネクターのイヤホンがついてくると思います。だよね、確か。そう、ケイちゃん、青い歯ですよ、歯、この歯。 ドルビーさん自宅に持ってやってみます、ありがとうさんです。ああだけど登録できるのかもしれないな。さつさんそっか、ありがとうございます。けいちゃんエアポッツ応募します。何の話、
みっちゃんの耳くそついたやつでしょ、みっちゃんの耳くそついたやつでしょ、あの一番古いあの充電が持たないやつでしょ。
あれならタダで出していいよ30分は持つ、あの通話は30分持つ、音楽だけなら2時間ぐらい持つんじゃないのかな、
上等じゃん
多分。カタログで5時間だったっけ、音楽だけなら本当なら
あなたは何が不服なん、それで
通話が30分で切れるのが不服。
そんなに長電話したいの、
1空海マイル移動する間にバッテリー切れちゃうもん、めんどくさくて
めんどくさいとか言う、
めんどくせえよ、
失礼な
あ、iPad mini も登録できるじゃん、ウォレットと Apple Pay という項目あった設定の中にカード追加ってあるよ、うん、
すごいね、なんか人がいっぱい集まるといらん、いろんな知恵が出てくるね、
うん、
あ、というか知らんこととかね、
クレジットデビットカードを追加すると Apple Pay を使って簡単にかつ安全に iPad から直接買い物ができます。カード追加をタップするとどうなる？あ、なんかクルクルしてる。あ、ん？続ける。あ、これは iPhone に登録されてるカード情報が出てくる？この iPad で Apple Pay に使用するカードを選択してくださいって言ってくる。セキュリティコードを打ち込めば iPhone 側で登録したクレジットカードは登録できるみたいです。 iPad で単独でカードを登録することは、でも他のカードを追加っていう項目もあるな、あ、他のカードを追加にするとカメラが立ち上がるな、だから単独での登録も可能なんだ。へえ。初めて知った。でもさすがにこれ持って電車には乗れないから、あまり使わないかな。けいちゃん、青葉はラーメン屋。そんな名前のラーメン屋さんがあるの？サンポさん、そういえば iPad Pro のセットアップ時にカードを登録してくださいって言ってきたような気がします。車の中ではいらないんじゃない、うん、一度登録すると同じ Apple ID のカード情報はある程度共有されているみたい。クレジットカードを登録しても実際に使うにはカード会社とのやり取りが必要なカードもあります。まあ、とりあえずは iPad で登録は可能ということですね。これ iPad に NFC 登録したらみんな iPad 持って改札通るのかな。スケちゃんやれって言ってもやんないよな、そんなこと絶対
うん、
まあ iPhone が限界だよな、大きさ的には。
うちそんな改札ないし、トム
さん、え、 JR 改札ない？
あ、いや、はいはいはいはい、ないないないない。
確かに出雲の駅には改札あるけど西へ向かっていけないもんな。
いいもん、あの駅員さんとコミュニケーション取るけ あの自動改札はないけど、なんか切符突っ込むところがあるよ。入れたらジジジジって音がして、
ああ時刻を刻印してくれるやつね。
この間やったでしょ。うん、
あれも楽しいかもな。
どこまで入れたらいいかがわからんで悩むけどね。
あれある程度突っ込んだら自動的に吸い込むんじゃなかったっけ？違ったっけ？
なんか突っ込みすぎたら戻ってこん気がして怖くてね。
そこは大丈夫だと思うよ。
ここ
お散歩さん NFC というかフェリカに対応していないといけない。ああそうですね、ドルビーさん、そうなんですよ。ただし今回の場合はセキュリティコードを入力すると弾かれてしまう。旧式の iPad では可能なのに、これが納得できない点です。
はあ、
なんで弾かれるんだろうな。私が小学校5年の頃には名鉄の磁気切符、名鉄は磁気切符になっていたよ。
ああ、僕が幼稚園の頃は地下鉄は磁気切符だったよ。
大阪はだいたいどこも自動改札だったよな、ちっちゃな頃から。悪ガキでだけど、
ちっちゃな頃な。
同じこと考えてただろう。
すごいね、ちっちゃい時からそんなもの知っとるっていうのがすごいね。私多分中学か高校ぐらいの時に初めて自動改札機、めっちゃビビりました。
そう、どこで？
大阪
遊びにかなんかに行った時ってこと？
うん、大阪の親戚に行った。
あ、向こうでの移動に電車を使ったってことだ。
そうですね、 JR、 環状線。環状線か、
大阪の環状線
あった、うん、なんかあったもん、怖かった、
怖かった。お散歩さん、 JR 私鉄の方が早かったね。あ、僕はちっちゃい頃は地下鉄の駅が最寄りだったから JR は乗らなかったな。一人では、地下鉄は一人で乗ったことあるけどな。で途中大黒鳥で乗り換えて鉄道博物館行って電車を見てたという。
やっぱ鉄工じゃなくて
今もうなくなっちゃったけどな、あの京都に新しくできたから。
鉄棒ですね、
鉄棒だった、鉄棒。15で不良、17でイオンになるって。
なんで17でイオンになるの？
イオン、まだ16だ、あれ16じゃん。
16だよ、ケイちゃん。
17じゃねえよ。
15で不良と呼ばれてさ、尾崎豊を16の夜って歌ってたでしょ。
そうだね、
これで
16で
イオちゃんも17のは南沙織よ。
南沙織、
南沙織が歌っとったでしょ、17歳って。森高ちゃんが、
あ、誰もいない海、
フェイクした、は
い、フェイクじゃないでしょ、カバーしたでしょ。
カバー、何タバサ、頭、
タバサってなんだよ。
知らない。あ、17歳の地図あったね。そうだね、それは浜田省吾ですね。
ああ、なんかあったな。
うん、
はい、ということで、
あれ15の夜だった、16じゃなかったっけ。もうなんかわけわからんなった。
以上、空海 IT ニュース1766回、11月8日でした。お届けしたのは
もうなんか頭の中がやばくて、本当にもうポッドキャストいい加減やめた方がいいかもしれないです、ちゃんと。
まだまだやるでいいのみっちゃんでした。
怖い怖い。
それではまた明日、
ボケボケで頼む。
三四
三四
ダダモノダンダンダン。あー15、16、17と私の人生いくらかったわ、あれは。
あ、日吉みみだね。
日吉みだっけ。
日吉みみ、宇多田ヒカルのお母ちゃんだね。
うん、日吉みみじゃないでしょ。
日吉みみ。
あ、藤井恵子よ。
あ、
恵ちゃん。あったり。
あ、あ、倍なら。
Army ID News.